オ。この番組は日本ケアメイク協会がお送りいたします。こんにちは、エミミンです。プリンセスネットラジオ第25回目の配信がスタートいたしました。東京では一昨日の金曜日、10月の気温ぐらいだったでしょうか、結構寒くなりました。そうかと思えば昨日からまた蒸し暑い感じが戻ってきました。皆様のお住まいのところではいかがでしょうか。さて、明日は皆様中秋の名月ですね。お月見団子は召し上がられますでしょうか。お月見団子って全国にいろんなタイプがあるってご存知だったでしょうか。関西のお団子は形は里芋をイメージした防水系、少し細長い楕円形で周りにこしあんがついています。月に熊がかかっている様子を見立てている説もあるそうです。名古屋では十五夜を芋名月とも言い、その頃収穫される里芋に見立ててかたどったお月見団子を飾る習慣があるそうです。白、黒糖、ピンクの3種類がありそうです。中国四国地方ではお団子をあんこで包んだ口団子タイプのものが食べられるそうです。他にもみたらしだったりきな粉をまぶしたりとバリエーションがあるようです。青森や岩手ではおまんじゅうタイプで中はこしあん入りのものが食べられるそうです。お団子もちゃんとあるそうです。沖縄では月見団子ではなく縁揚げと言われる白いお餅の周りに小豆を潰さずにくっつけているお餅なんだそうです。小豆には魔除けの効果があるとされて、潰すと効果が薄れるので、あえてそのままの形にしてつけてあるそうです。塩味と甘いものと両方があるそうですよ。大きさはおはぎの2倍ぐらいあるそうで、お腹いっぱいになるそうです。こうやって見ていくと、いろんなお月見団子があるんですね。私も明日、お月見団子、ぜひ食べたいなと思います。関東のお団子は一体どんなものなんでしょうかね。私も関東に来て初めてのお月見団子です。楽しみにしています。本日もインタビューの模様をお届けしてまいります。本日のインタビュアーは、化粧することは諦めないを執筆されました石垣愛香さんと、ブラインドメイクは生きる力にを執筆されました松下めぐみさんです。プリンセスネットラジオ、本日も最後までよろしくお願いいたします。それではインタビューの模様をお届けしてまいります。最初にお聞きいただきますのは、石垣愛香さんがインタビューしてくださいました模様です。石垣さんがインタビューしてくださいましたのは、高岩クリニック院長でいらっしゃいます高岩麻里先生です。それではお聞きください。
本日は 高岩クリニック院長高岩麻里先生にお話をお伺いいたします。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
は
い、
本日は私が高岩クリニックへ受診した際にインタビューを取らせていただいています。では早速お願いいたします。
はい、よろしくお願いします。はい、
ではまずブラインドメイクをお読みいただいたとお聞きしたんですが、はい、そのご感想をお願いいたします。
はい、最初のその方の何ですかね、動機っていうのはいろいろおありだったと思うんですけれども、はい、そしてその方の背景も本当に個人個人違われるなっていうのもよくわかりました、はい、でもその方々がブラインドメイクっていうものを本当になされるようになって、はい、もしくは知り合った時からかな、スタートの時からかな、すごくその方の、まあいい言葉かどうかわからないですけど、人生観とか、その価値観も含めてすごく変わられて、実際その歩みも変わってこられて、
はい、
で、すごく前向き、もともと前向きな方なんじゃないかなって思うぐらい、
はい、
もうすごい、こういうものにチャレンジしようとか、
はい、
何か勉強してみようとか、自分から社会に対して発信していかれる姿を、はい、もう共通して、見せていただいて、見せていただいて、はい、もうすごい感動したし、すごいメイクには力があるんだなとか、たくさん本当思いましたね。
ありがとうございます。
はい、なんか社会に向けて自分たちができることを、なんだろう、考えながら、その今後も考えながら活動されていることには本当に敬意を表します、大学に行かれたりとか、ね、なんかもう我々とんでもないぐらい熱心だし、もう素晴らしいなと思って、そう思いながらいつも、はい、読んでみました。
ありがとうございます。
すいません、なんか変な日本語です。
全然現在高岩先生は化粧訓練士の e ラーニングをご受講されている、はい、ということをお聞きしたのですが、
はい、
化粧訓練士になろうと思ったきっかけは何だったんでしょうか。
ね、きっかけはもっと具体的に言えば、私と同級の眼科医が静岡で眼科してまして、その彼から会長の先生がその講演されるっていうことだったような、あったから思えばですね、呼んでもらったんです。たまたま行けなくて、でもブラインドメイクっていうのはその時に教えてもらったので、私は今日は行けないんだけど、チャンスがあったら教えてねって、そういう勉強会があったら呼んでくださいってお願いしてたんですよ、それが7月1日、今年平成18年7月1日の梅田であった勉強会があったんですよ、で私はその本当にお勉強で、言われた時に具体的なことを一切知らずに、もうなんか性格的に行っちゃったんですけども、で、行ったら、意味がわかりまして、実は、ご自身が自分でなさるメイクだっていうのを見て初めてわかって、で、しかもその、皆さんのもちろん顔も変わっていくんですけど、でもその時に自分が感じたのは、すごくこう、幸せな空気感って、ごめんなさい、なんか中途半端な表現なんですけど、すごくそこにはこう、なんかハッピーな感じがしたんですよ。いや、これは、私たちもそういうのもらえたし、ご本人さんたちから来るものっていうことだったから、すごく素晴らしい、その、まあ、メイクを介して、素晴らしいことを皆さんがなさり、まあ、大石先生が考えられたというんでしょうか、そういうのが見て初めて分かりました。それで、まあ、私はちょっとメイクのことは自信はないんですけれども、ただどんなことなんだろうと、どういうふうにこれを組み立てられ教えていかれて、いかれてるんだろうっていうことに興味を持ちました。
ありがとうございます。はい、7月1日にお会いしてたんですね。
そうなんです。初めてお会いして、空と本でね、本だとか e ランニングでお会いする、でも私にとって石垣さんスターなんですよ。
そうなんですか。
石垣さんもスターなんです。スターみたいなもんですね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
実際今 e ランニングご受講されているということで、 そのご感想をいただけますでしょうか。
本当はこれだけ自分は眼科で、うん、目のことは扱っているはずなんですけれども、はい、何が困られるとか、うん、どう逆にどうした方がいいとか、うん、実はこれがいいんだとかっていうことをですね、うん、その方によって違うっていうのもよくわかりますし、うん、はい、ただすごくそういうそのメイクに行くまでのことを、うん、はい、考慮しないといけないことなどをすごく勉強やなって思いました。うん、実際のメイクはそれはまた一つ一つが主義がいって難しいっていうのも感じましたけれども、うん、そのことっていうのは結果なので、うん、その背景って言ったらいいですかね、うん、それをしっかりと理解しないとやっぱりその教えるところまでにはいかないなっていう、うん、はい、印象です。
ありがとうございます。
まだ途中でございます、
うん、高岩先生が、はい、化粧訓練士としてデビューされるの楽しみになっています。
応援よろしくお願いします。はい、ちょっと色々教えてほしいなって逆に思ってます。
やっぱり眼科の先生からしても、はい、このブラインドメイクっていうのは、なんだろう、この患者さんを元気にするとかっていう意味では効果があると思われますか？
意味あると思います。私は眼科なので、はい、そういう身のちょっと見えにくい方とか、うん、ご不自由な方、はい、ご覧いただいておりますけれども、うん、でも、ま、自分の、ごめんなさいね、本当におざっくりな印象ですけど、はい、なんかそこにはね、なんか前向きな、ま、うちに来てくださるっていう方だからかもしれませんけれども、うんうん、はい、すごくそういうなんかこう、印象があったもんですから、うん、お役に立てたらいいなと思うし、うん、それは女性の場合メイクはね、うん、喜んでいただけたらいいなと思うし、うん、はい、メイクって多分私も含めて女性にとったら大きな力があるのかなっていうのは改めて感じました、
うん、はい、ありがとうございます、はい、やっぱり大阪には大井先生しか化粧訓練士がいらっしゃらないので、はい、はい、高岩先生は本当大事な逸材だと、はい、思います。
大井先生も足元にも及ばない
頑張りたい。ありがとうございます、はい、最後になんですけれども、はい、私たち今年の10月10日に中国の天津で、世界にブラインドメイクを広げようというプロジェクトで、はい、天津で交流会があるんですけれども、そこで中国の方たちにもブラインドメイクを知ってもらおうというプロジェクトがありまして、はい、そのプロジェクトにも一言エールをいただけますでしょうか。
はい、皆さん方本当に上手にブランドメイクを習得されてて、はい、教えないともったいない、うん、確かにそう思いました。それで、まあ、この素晴らしい手技の本質というものをぜひ世界に広げて、はい、中国の方から皮切りに広げてください、はい、期待してます。
ありがとうございます。はい、本日は高岩クリニック院長高岩麻里先生にお話をお伺いしました。ありがとうございました。
石垣さん、ありがとうございました。続きまして松下めぐみさんがインタビューしてくださいました模様をお届けしてまいります。松下さんにインタビューしていただきましたのは旭川医科大学病院眼科首脳訓練士でいらっしゃいます河村アリサ先生と、同じく旭川医科大学病院眼科首脳訓練士でいらっしゃいます高田育子先生です。それでは続けてお聞きください。
リスナーの皆さん、こんにちは、松下めぐみです。今回は旭川医科大学病院眼科首脳訓練士川村アリサ先生にお話をお伺いいたします。川村先生、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。早速なんですけれども、自己紹介をお願いいたします。
はい、旭川医科大学病院での眼科で首脳訓練士として働いています川村アリサと申します。
はい、川村先生は7月の10日にあります、旭川医大でありましたブラインドメイク講習会に参加してくださったんですよね。
は はい。
ブラインドメイクの講習会ってお聞きになって最初どう思われましたか？
はい、私は旭川医大の眼科でロービジョン外来っていうものを主に担当させていただいているので、その目の見えづらい方に対して何かできることがないかなっていうのを普段考えていたので、ブラインドメイクっていうものは存在自体は知っていたんですけれども、ただ知ってるだけでどういう風にやるのかなとか、その実際に化粧された方がどういう風になっていっているのかなっていう部分は全然知らなくって、講習があるっていうことを聞いた時にすごく知れるチャンスだなと思って、はい、すごくワクワクしました。
ありがとうございます。実は私松下が皆さんの前でブラインドメイクのデモンストレーションをさせていただいたんですけれども、ブラインドメイクのデモンストレーションを見る前と見た後のご感想を教えていただけますか？
はい、見る前なんですけれども、私はそういうものがあるんだっていうだけ で私自身も化粧することは日常的なことだったので、なるほどっていうふうにしか思っていなかったんです、すいません。
いえいえ。
で、実際に松下さんが化粧されてるところを見させていただいて、で、その今まで全然イメージできてなかったことがすごいパッというか、すごく分かりやすく見させていただいて、で、すごく丁寧にされてますし、すごくこだわりじゃないですけれども、すごく細かいところまでこだわってされているのを見て、で、私たちその医療の方から医療に携わっているので、今残ってる色の目の力とか視力とか視野をどういう風に生かしてあげれればちょっとでも見えるようになるかなっていうことを普段考えていたので、そうじゃなくて鏡を全く見ないで、見なくても自分の感覚でできるっていう、その今まではどうにか見えるようにっていうのところで頑張っていたのが、見なくてもできるっていうことがすごく分かりましたので、その部分ですごく衝撃を受けました。
あ、そうだったんですね。
はい。
そうですよね。ロービジョン外来っていうのはあまりあちこちにはないですけれども、はい、やはり見えにくい方が、受診されるんですよね。
そうですね。
だからどうにか、工夫を重ねて日常生活をね、はい、過ごしやすいようにというふうにご指導されてるんですよね。
はい。
ブラインドメイクは鏡を見ないで感覚だけでって衝撃だったっておっしゃったんで、
はい、
本当に工夫なんですけれども、見なくてもできるっていうのは本当に簡単、そんなに難しいことじゃなくって、はい、これをブラインドメイクを考案された大石先生も、なんで今までなかったのか私はわからないとかっていつもおっしゃるんですよね。
はい。
なんかこうひらめいて、あ、そうか、感覚ですればいいんだみたいな感じ で、うん、でご自分で試行錯誤されながら技術を考案されたんですけれども、
はい、
私たちも実は私は中途障害者なんですけれども、はい、最初は本当に見えなくなった時は何もできない人になっちゃったと思ってたんですけれども、
はい、
ロービジョンケアの方たち先生方の力をお借りして工夫をしたら結構いろんなことができるんだよっていうのが分かっていく中で、
はい、
お化粧はなかなかね踏み出せない領域だったので、
はいはい、
本当にこのブラインドメイクをロビジョンケアに取り入れられたらとってもいいのかなって思ってます。
はい。
講習会の時に、ブラインドメイク物語を、ご紹介させていただいたんですけれども、川村先生は読んでくださって、はい、いるんですよね、今まさに。
はい、そうです。
どうでしょう、感想などお聞かせ願えれば。
はい、私自身もその化粧で自分の顔がちょっと明るくなって、でちょっと勇気が出るとか、 外に出て行きたくなるっていう気持ちがすごくあるので、
はい、
でその気持ちっていうのはみんな一緒なんだなっていうふうにすごく思って、でその化粧の与える力ってこんなにすごいんだっていう、その自分自身もちょっとは実感していた部分だったんですけれども、
はい、
こんなにパワーがあるのかっていうくらいすごく皆様がこう明るくなっている様子を本で読ませていただいて、はい、そうですね、これもなんか衝撃っていう風になっちゃうんですけれどもはい、こんなに変わるんだっていう
ので、そうですね、はい、自信がつくんですよね、自分に、うん、大丈夫だって自分を言い聞かせてるっていうか
、はい、
うん、お化粧ができるって思うことで、あ、まだ大丈夫って思えるのかもしれませんね、はい、実は川村先生はそこで化粧訓練士の養成講座の e ラーニングを受講してくださってるんですよね。
はい、
受講されたご感想などお聞かせ願えますか。
はい、そうですね、今もまだ勉強中というところではありますけれども、うん、
長いですか90分、だいたい90分なんですけど、
長いとは全然思わなかったです。
そうですか、実は皆さんあれノンストップで撮影されてしてて一切編集がないんですよ。
はい、そうですよね、
見ていただけると皆さんが大石先生から、化粧ブライドメイクを習ったフィードバックなんですけれども、う
ん、なんかやっぱりその一人一人に合ったものとかっていうのを、うん、
はい、
本当に一人一人の工夫が光ってるというか、
うん、
その人がやりたいこととか、
はい、
その人のお顔に合った、
はい、
やり方とか、はい、
そうなんです、
とかっていうのが
みんなこだわりが違うんですよね、
はい、なので、はい、そのお一人お一人のこう見させていただいて、うん、共通してる部分はもちろんあると思うんですけれども、うん、はいはい、やっぱりちょっとずつ違う部分とかがあって、うん、それも大井先生がすごくそのお一人お一人をよくでアドバイスされてることだと思うので、私もそういう風なアドバイスができるように勉強していきたいなっていう風に感じました。
本当にオンリーワンなんですね、ブランドメイクの基本はあるんですけれども、その人その人のオンリーワンの技法になってて、
はい、
でそれを一緒に化粧訓練士さんと作り上げていくっていうのがブランドメイクの醍醐味でもありまして、
はい、はい、
ぜひ終了してあれですよね、10月に実習があるんですよね。
あ、そうですね、
はい、それに向けて皆さん今 e ラーニングを受講されている方がたくさんいらっしゃるんですけれども、化粧訓練士を習得されて、
はい、
川村さんはどのように生かしていきたいっていうか、
はい、
こうブランドメイクと関わっていかれたいと思っておられるかお聞かせ願いますか。
はい、今は首脳訓練士という立場で眼科で働かさせていただいているので、やっぱり首脳訓練士として全力を尽くすんですけれども、こう満足の行く見え方とかを提供することができなくって、まだまだ力不足だなとかっていう風にすごく落ち込む時とかもあったんですけれども、その眼科の外来で鏡を使わなくても化粧ができる、見えなくてもできるっていう部分を教えてあげることとかができれば、また少し患者さんの笑顔とかも見れるのかなって思うと、そういう、そして今の眼科の医療の現場にも生かしていきたいなっていうふうにも思いますし、先ほどもお話ししたんですけれども、お一人お一人に合ったものとかっていうのを見て伝えてあげられるような、そんなふうになっていけたらなっていうふうに考えています。
ありがとうございます。きっと北海道でブラインドメイクで笑顔のお花がたくさん咲くことになると思います本当に今日は貴重なお話をありがとうございました。
ありがとうございました。
今回は旭川医科大学病院眼科知能訓練士高田育子先生にお話をお伺いします。高田先生、こんにちは。
あ、こんにちは。
今日はよろしくお願いします。
今日よろしくお願いいたします。
まず高田先生の自己紹介をお願いします。
あ、私北海道の旭川医科大学病院の知能訓練士の高田育子と申します。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。実は高田先生は先日7月10日に旭川医科大学でブラインドメイク講習会を開催した際に参加してくださったんですよね。
はい、そうです。
ブラインドメイクのことはご存知でしたか？
名前だけ知っておりました。本当に名前だけでどのように何をしているのかっていうのはちょっと知りませんでした。
そうですか。鏡を見ないでフルメイクをする私のデモンストレーションを見る前と見た後、視覚障害者がお化粧するっていうのを聞いてどう思われましたか？ご感想など聞かせてください。
まず最初に鏡を見ないでお化粧をするということに関して本当にできるのだろうかというその疑問がありました。で、私も女性なのでお化粧するのはすごく好きなので、そうですね、視覚障害者の方が本当に、まあそうですね、目の見えない方が化粧するっていうことにちょっと、どういうふうにするんだろうとかちょっと疑問があったんですけれども、デモンストレーションを見た後に本当に何て言えばいいのかな、その健常人以上に、目の見える人以上に大切にお顔を扱っているというか、そして自分の手でしっかりと触りながら感じながら本当に対象非対象にならず綺麗に出来上がっていくところを見て本当に一言感動いたしました。
そうですか、ありがとうございます
こんな感じですか
そうですね、皆さんまずどうやるんだろうって、機械を使うのかなとか特殊な化粧品を使ってるのかなってまず思われるみたいで、
はい、はい、そうですね、でも機械を使って、そういう専用の機械を使ってとか、うんうん、そのように私も思っていたんですけれども、うんうん、自らの手で、はい、っていう視点では驚きました。
そうですね、でも手だからこそなんかできるっていうところがあるんですよね、はい、私たちは自分たちの手で感じながらお化粧ができる、はい、ただ残念なことにね仕上がり見えないんですよね。
あそう、はい、
だから、うん、色さえ間違わなければしっかりできるんですけれども、はい、間違えるとどえらい目に遭うっていう
ね、う
ん、だからしっかり順番を何度も何度も反復でレッスンをねして、はい、絶対間違わないように仕上げてはいくんですけれども、はい、手順さえ間違わなければ、はい、本当にそんなに難しくないんですよ、手ですからね左右がの手が同時に同じ力で同じ速度で同じ角度でっていうか同じ動きをすれば、はい、自分のお顔ですから、
はい、はい、
ね、丸っきし対称な形の方って いないってよく聞きますけれども、まあ、はい、それでもね、目は左右にあるし眉も左右にあるし、うん、ですのでそんなに技術的にはむちゃくちゃ難しいものではないんですよね。ただやっぱり、はい、レッスンはいると思います。
うん、
その方、はい、その方の習得の時間はいろいろだと思いますよ、はい、うーん、そうですね、
どのくらい習得までに
早い方はもう本当に5時間ぐらいでやっちゃいますし、
すごいですね、
うんうん、私なんかはもうゆっくりゆっくり、はい、どっちかというとレッスン行って先生と喋ってるのかレッスンしてるのか分かんないようなレッスンの仕方をしてましたので10時間ぐらいかかっちゃったんですけれども、でも本当にお肌のことだったり、流行りのね、カラーのことだったり、お聞きしながら楽しく、はい、本当におしゃれな時間を過ごさせていただいてたので、はい、レッスンがとっても楽しかったです。
はい。はい、あ、そうなんですね。楽しいっていうのが、すごく、なんかいいなと、
う
ん。
そうですね。
思いました。
本当に、次、どうなるんだろうとか、次はどんなことをするんだろうとか、
はい、
本当に、毎回楽しみでしたね。ブラインドメイクは、本当に笑ってばっかりいてました。失敗しても笑ってるし、成功しても笑ってるし。
そうなんですね。
自分が、やってるところを、言ってくれる？あ、今、左が上がってるとか、右が上がってるとか、あ、失敗したからもう一回とか、はい、はい。本当に、何をしても楽しかったですね。
そっか。いや、なんか、お伝えする先生も、なんか、いや、よかったって言うとあれですけれども、すごいなんかエネルギーが、二人のエネルギーのその気持ちよさを感じました。
そうですね。はい、お医者さんもパワフルな先生ですので。はい、
そうですね。
で、講習を聞いていただいて、ブランドメイク物語という本の紹介をさせていただいたんですけれども、
はい、
今読んでくださってるんですよね。もう読み終わられました？
はい。
読み終わっちゃいました？
もう少しで読み終わりそうかなっていうところ、ちょっと昔ちょっと結構前に読んだので、ちょっと内容忘れていることはあるんですけれども、でも覚えてます。はい。大丈夫です。
はい。どうでしょう？どんなところが印象に残りましたか？
はい、まず、視覚障害者の方の、なんて言うんだろう、生い立ちっていうんですかね。
はいはい
はい。生い立ちから始まって、でも、どこかで生い立ちでいろいろなことがあって、前向きじゃなくなっている部分もあったとしても、どこかで、やっぱどこかで前向きなんだなっていうのを感じて、で、ブラインドメイクっていうのに出会って、で、沖縄からとかも通ってらっしゃる方とかもいるのをちょっと、本で読んで、いや、本当にすごいなっていうと本当に抽象的なんですけれども、ブラインドメイクによって、また意欲も、もともとあったものだと思うんですけれども、そのブラインドメイクに出会って、毎回通って、で、もっと前向きにというか、
はい、
女性らしく輝いて、本来である女性というか、本来女性らしいというか、本来の姿になっていってるっていうところに、今ちょっと感動しております。
はい、ありがとうございます、
はい、
本当に自分が女性だったんだって再確認じゃないんですけど、綺麗になりたいかったんだ私みたいなところが、
はい、
皆さんあって、ブラインドメイクに出会ったことで本当に自分に自信がついて、
はい、
気がつけば、あ、私笑ってるみたいなねところもあって、はい、先生がぜひこの皆さんのストーリーを本にっていう形で、はい、編集してくださったんですけれども、
はい、
みんなそれぞれ自分の言葉で書いてるのでね、
はい、
そんなみんな、私もですけど、そんな上手な文章ではないとは思うんですけれども、本当に自分たちの素直な気持ちが、
はい、
書いてあるのかなって、
はい、
実はね、あの本出るまで他の人の文章読んでなかったんです、みんな。
あ、そうなんですか。
だから、本出るのを、私たちも楽しみだったんです。他の方のを読みたくって。
あ、そうだったんですね。
はい。
だから、あの本を読んで、読みやすいっていうのを感じました。というのも、
はい、
機械的に作られた難しい言葉ではなくて、
はい、
素直な言葉で書かれてあるので、はい、難しいこと が、ちょっと頭回らなくなる私にすごく素直に入ってきたというか。
ありがとうございます。
はい、
字も大きいので、よく言われるんです。字大きいから読みやすいって。
そうですね、言ってしまうと字も大きく読みやすく、
そうなんですよ、よくそれ言われてて、あ、はい、で、ガンガン先生が待合に置いてあるんだよとかって言ってくださってて、
はい、
ありがとうございますなんてこともよく話をするんですけれども、はい、ぜひぜひ皆さんに宣伝お願いします。
はい、そうですね、私自身2冊買っちゃいました。
そうなんですか。
そうなんです。
ありがとうございます。
いろいろ、いろいろちょっと あってというとあれなんですけれども、2冊買っちゃって、今、はい。
そうなんですね。
ありがとうございます。あともう少しなんです
けど、ありがとうございます。はい、嬉しい。そうだったんですね。
はい。
高田先生はあれなんですよね、はい、e ラーニングも受講してくださってるんですよね。
あ、そうですね、今、はい、受講中です。
どうして e ラーニングって思われたんですか。あ、まあ、もちろん e ラーニングの宣伝は、宣伝というかご紹介はさせていただいたんですけれども、
はい、はい、まずデモンストレーション見て、講習会受けてからですね、やっぱりきっかけは、はい、
あ、そうなんですね。
はい、まずその名前だけは知っていました。ブラインドメイク前先ほど言ったと思うんですけれども、はい、で学会でも発表されて、はい、またちょっと奥深く私のちょっと心に、あ、こういうのあって e ラーニングな、あ、もうあるんだなっていうのも知りました、
はい、
でまた実際にその石子先生がいろいろやってくださって、うちでの実際のそのデモンストレーションを見て、あ、これは受けたいなと。
あ、そうだったんですね。
はい、思いました。やっぱその女性らしく、女性はい、思い出せるというか、そういうところに本当感動いたしました。させていただいたっていう方がちょっと大きいと思うんですけど、
はい、今度秋に実習もあるんですけれども、
はい、
はい、ぜひ参加をして、
はい、はい、
実習に向けてeelearning受講をしてくださると嬉しいなと思うんですけれども、
はい、
どうですか、何かこう気になったことってありましたか、受講してて。
あ、そうですね、本当に私ごめんなさい、まだちょっと初めの方なので、
うん、はいはい、全然、うん、
ごめんなさい、ちょっとそのあたりなんとも、
うん、
ゆえなくてごめんなさい。
あ、そうなんですか。うん。
はい、
皆さん、あれは90分間、ノンストップで、はい、収録した映像なんです。
はい、
本当に、編集がされてないんですよ。皆さん、すごい頑張って、撮られてて、で、自分が習ったことを、視覚障害者が講師になるっていうのが、
はい、
e ラーニングの、売りですので、
はい、
ぜひ、みんなの、
はい、
うん、
はい、
みんなのお声を聞いてみてください。本当に、
はい、もっといろいろ、感じてみたいと思います。
うんうんうん、ありがとうございます、はい。化粧訓練士になって、旭川医大病院にはロービジョン外来があると、先ほどお伺いしたんですけれども、
はい、
あと、ロービジョン外来ででも取り入れて、
取り入れたいですね、
うん、
取り入れ、うん、まずはちょっと自分の手でもやってみたいなっていう気持ちがあります。取得してから。
そうですよね、
はい、
ぜひぜひブラインドメイクでメイクをしてみてください。
はい。はい、
うん、とってもなんだろう、はい、難しいって思われるのかもしれないんですけど、動きさえ覚えちゃえば全然、
はい、
そんなに難しくはないと思うので、
はい、そうですね、はい、やってみたい、やってみようって思いました。
ありがとうございます。
はい、
メガネをかけてる方なんかにもね、有効かなって思うんですよ。メガネ外しちゃうと見えないですからね。
ああ、そっか、そうですね。
うん、で、メガネかけると、お化粧できないから、うん、メガネかけてる近視の方なんかにもブラインドメイクは有効なのかなっていつも思うんですよ。
はい、
あとは白内障とか加齢による 視力の、ね、落ちてる方たちも、
はい、
どうなのかなっていつも思うんですけどね、はい、私の友達はねみんなアイシャドウを指で入れてます。
あ、そうなんですね、うん、
私の真似っこしてます。
あ、そうなんだ、うん、でも自分の指でやると本当綺麗に入るんじゃないかなと思うので、
大石先生はいつもメイキャップアーティストさんはみんな指でするんだよって、
あ、
指でぼかしたりとか、最後の仕上げは指なんだよって、
は
い、
うん、
いつもおっしゃいます。あとは指だと衛生的だからっておっしゃいますね。はい、チップとかパフとか汚れてることが多いからって、指だったらちゃんと洗えるでしょう、拭けるでしょうっていつも、
はい、はい、
あの、おっしゃってくださるので、はい、
なるほど。ああ、なるほどです。手洗いますもんね。
そうなんです。拭いたり、ね。
洗いやすいですもんね。
うん、うん。あの、その都度、綺麗になりますので。
はい、そうですね。
いつも先生はそう言って、私たちを指導してくださってます。
はい、はい、ああ、そうなんですね。ちょっと。あの今ちょっとまだ卵ですけど、うん、勉強になりました。
でも本当に北海道で皆さんそうやって盛り上がってくださってる様子がねすごく私たち、はい、あのは嬉しくって、
はい、
あの北海道の
北海道でもちょっといろいろあのこう直し出していきたいなと、うん、あの
広がっていくと思います、はい、北海道の視覚障害者の人たち、はい、きっとみんな笑顔になっていくんだろうなって。
そうですね。はい、あ、そうですね、うん、本当に女性が明るくなれるというか、
うんうん、講習会に参加させていただいて、はい、嬉しかったです。
本当に、はい、
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。はい、時間も本当客にいただいてるようなお話できて本当恐縮です。ありがとうございます。
本当にあの今日はあの、はい、貴重なお話ありがとうございました。はい、ぜひあの笑顔の花咲かせてください。
はい、ありがとうございます。はい、咲かせます。
はい、失礼します。
松下さん、ありがとうございました。本日インタビューにご協力していただきました。高岩麻里先生、川村ありさ先生、高田育子先生、ありがとうございました。日本ケアメイク協会がお送りしてまいりましたプリンセスネットラジオ、皆様お楽しみいただけましたでしょうか。ここで日本ケアメイク協会より e ラーニングのお知らせです。鈴木かな子さん、よろしくお願いいたします。
日本ケアメイク協会より e ラーニングのご案内です。 e ラーニングとはご自宅にいながらにして、インターネットを使って動画などから学ぶことのできる講座です。現在3つの講座を開設しております。ブラインドメイクを視覚障害者に教える化粧訓練士にご興味のある方は、化粧訓練士養成講座をご受講ください。脱毛によるウィッグについての知識を深めたい方は、ケアウィッグ講座を、そして新たにカバーメイク講座がスタートいたしました。お肌のシミなどを美しくお化粧でカバーするカバーメイクの方法についてご受講いただけます。各講座の詳細につきましては、日本ケアメイク協会ホームページの講習というリンクからお入りください。以上、e ラーニングのご案内でした。
続きまして、日東電化工業株式会社様よりクラウドファンディングのお知らせがございます。
日東電化工業株式会社の常務取締役であられます重田正和様が、視覚障害者が作る皆が使いやすいユニバーサルデザイン化粧品を製作するための
クラウドファンディングをスタートしてくださいました。重田様のメッセージの一部をご紹介いたします。私はこれまでの経験を生かし、ブラインドメイクをする女性にも使いやすいケースで、かつ高品質な化粧品開発をすることで、ブラインドメイクの普及のお手伝いをしたいと思っております。それは全盲の方はもちろん、健常者の方にも使いやすい、誰もが使いやすいユニバーサルデザイン化粧品です。クラウドファンディングの支援ページ URL は https://ready4.jp/projects/blindmake http://redyfor.jp/project/blindmake です。皆様からの温かなご支援お願いいたします。
鈴木さん、ありがとうございました。プリンセスネットラジオでは、皆様からのメッセージをお待ちしております。番組の感想や、ブラインドメイク物語をお読みいただきましたご感想、番組へのご意見など、お寄せいただけますと嬉しいです。番組への感想は、ラジオをお聞きいただきました、同じページのコメント欄からよろしくお願いいたします。プリンセスネットラジオへのお問い合わせは、emi@caremake.or.jp、emi@caremake.or.jp。 日本ケアメイク協会へのお問い合わせは、office@caremake.or.jp office@caremake.or.jp です。本日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。それでは次回まで、皆様素敵にお過ごしください。エミミンでした。